ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウイチャンピオンこと筆川太です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日も平日の夜11時にね、
はい、もう定番になっちゃったね。
うん、
筆川スタジオで収録だなんてもう遠い昔ですよ。
でも筆川スタジオじゃないとゲーム実況が取れないからな、すごいやりづらいわ。
まあね、
うん、あ、ゲーム実況で思い出した、
はい、
我々、ね、ゲーム実況を始めてからまあ大体3年ぐらい経ったんですけど、
はい、うん、
ついに広告料が入りましたよ。
お、マジで。
我々 YouTuber っすよ。
やったー。いくら？
3083円。
あー、やった
くっそめんどくさいマネタイズの段取りをね、
うん、
会社が暇なことをいいことにね、ずっと仕事品川の会社でやってね、
うん、
苦労した甲斐がありましたよ。3年経ったけど。
いや、よかったね。じゃあ僕らも晴れて YouTuber ということで。
そう、
え、じゃあハッシュタグいきましょうか。
はい
はい、純一さん357回、花井さんまた降臨、セラピストのお二人はもうちょっと、あれこれ読んだかな、読んだっぽいな、うん、ごめんなさい、
うん、
どこまで行こうかな、
うん、について6月は入
っ、もう入ったかな、
あ、砂月さんは、
砂月さん、ね、ミカエルさんあたりかな、花井さんフリーだなって読んだことないかもしれない。
ああ、はいはいはい、
はい、花井さんフリーですね、
花井さんフリーすぎるんだよね、
うん
本当に無軌道だよね。
そうですね、非常に彼女らしいです
ね。ここが良いところなんですけど、我々はそういうところを評価してます、
ね、そういうところを評価してますとしか言いようがないよ、うん、
うん、
はい、ゲンアさん、これは水彩画じゃないですって、お前の、
ああ、結局ミシャいけなかったな。
そうですね、
悔しい、
ミシャ店のミシャ店の音声ガイドはこんな感じだろうかみたいなことを言ってたやつですね。うん、
また想像するだけで終わった。
はい、
ミシャ、
いや、ね、すごいね。なんかさ、テレビでやるとさ、もう猫も杓子も来ちゃうんだね。だって前半の方空いてたはずなんだよ。
ね。
うん。
あれ、日本は東京だけかしらね。
あ、じゃあだと思うよ。
まだ伊勢でもやるのかな。
うん。あれですよ。
うん、
あの見たパイセン。
うん。
僕らの。
大阪のね。
うん、キャラクターデザイナーのあの人はね、うん、最終日に上京してさ、見に来たらしいよ。うん、
最終日大変じゃん。
大変だったみたい、うん、で見て、新幹線で上京して見て、で見たよって、筆川君見たよってメッセージ入っててさ、あ、よかったですねって筆川君仕事だろうって言うから、あ、仕事バリバリ今仕事してますよって、じゃあ暇だなって帰るかって言ってた
え、平日に来たの？
平日に来たんだよ。
あれ、今日が最終日だっけ？
違う、月曜日かな？
ああ、そっか。
いや、朝に上京して、で、うん、俺にそのメッセージが来たのが、お昼過ぎの2時か3時ぐらいだったの。
うん、うん。
おいでさ、いくらなんでも浮世離れすぎてるから、ちょっと東京で遊んだらいかがでしょうかって言ったら、ちょっとわからんって。
え、
まあそりゃそうだよね。大阪に何年いるんだあの人、十何年いるくせに、心斎橋の場所がわかんない人ですからね。
ああ、そうなんだ、やばいね。
うん、やばいでしょ、うん、
うん、典型的な絵しか、うん、絵だけがうまいタイプや
な絵の鬼の人だからさ、もう、何?20年近く住んでる大阪でそのざまなんだからさ、東京来て、なん、もうやれないんだよね。人混みがすごいから、もう怖いって。もう帰りたいって言ってで、もうさっさと帰ってた。
それもすごいな。
うん。ねえ、いや、すごいね。
まあ、そうか。デカさん、06買ったんですか？
いや、買ってない。
あ、
うん、あでもあれ何一般でも普通に売ってるから、
うん、
うん、
本屋さんで買えるの？
買える買える。
あ、じゃあよかったね。
ね、はい、じゃあ次行きます。よっすんさん、花井さんのネグレクト漫談笑えないって、まあ、笑える人がいたらお目にかかれたよね。
うん、うん、まあそれが正常な ね、
ね、
あれですから、
感想ですからね。
うん、
はい、
まあでも聞いてあげてくださいよ。
ええ。
そうじゃないと。ネグレクトされただけで終わるなんて虚しいじゃない
ですか。そうね。ゲーって言ってるけど、なんかセラ、客を使ったセラピーだからね。うん。
うん、ちょっと花井さんを呼んで、ちょっと箱庭療法とかやってみたいんですよね。我々3人で。
はい。
箱庭療法にチャレンジとかしてみたくないですか。
そうですね。
いろんなものが見えてきそうなんですけどね。ええ、
よくあの伊集院さんが言うあの、うん、あの顔のないレゴの街みたいなやつでしょ。
それ
全員背を向けている街みたいなやつを作るんだね。はい、風神さん、花井直さんの目に見えない友達の話怖かったなーって。でもイマジナリーフレンズは割とみんな記憶があると思うんだけどな。
僕はないんだよね。
あ、そう。
うん。でも、イマジナリーフレンズっていう言葉がある通り、それを感じ取る人は多いっていうよね。
うん。
なんか、アニメにもなってるよね。
なってるかな。
うん。イマジナリーフレンズって名前のアニメあったと思うな。昔、なんだっけ。カートゥーンネットワークで見た記憶がある。
うん。そう。まあ、いる人といない人がいいんだね、きっとね。
うん、ちなみに友達がいるみたいな体ではなかったけれども、
うん、
小さい頃は幻聴があったな俺は。
はあ、うん、
急に、ね、寝床についてしばらくすると「おい!」とかって言われるやつ。
それは親に言われたんじゃないの？
違う違う、幻聴なんだよ、ね、
へえ。
誰の声でもないのよ、知ってる人の。
うん、
ああまたかって思って、もうちょっと喋ってくれればなとか、あーとか、うえとか、なんかそういう意味をなさない発声しかしない幻聴で、うん、
はあ、
うん、ちょっとつまんなかったよね、聞く方も。
だって会話になってないもんね。
うん。
あーって言われる
でしょ。幼稚園ぐらいの話ですね、これはね。
へ
ー。もう弟いたんだよね、その時は。はい。
はい、じゃあ誠一郎くん、沢木なのにクランゲちゃんという矛盾って書いてます。
鋭い鋭いですね。そういえばそうでしたね。
同じく誠一郎くん、クリスについて意見を聞きたいと。
うん、それあのマーベル vs カプコンの最新作。
そうですね、新しいやつ、なんか俺もムービー見ましたけど。
うん、あ、ムービーがあったんだ。
あったあった。
そっか、そっか。
マブカップ3のさ、変なあの影がびっちり入ったシェーダーやめて普通なやつになってたの。
あ、ほんと？
うん、
なんていうタイトルになったの？
なんだっけな、ナンバリングじゃなかったな確か。マーブル VS カプコンなんとかかんとかみたいな。
うん、
検索で出ますかね。
ちょっと待ってね、マーブル VS カプコン、インフィニット。インフィニットだって、インフィニティストーンを意識してるのかね。
うん。あ、これか。
ね。クリスが出てるっていうのは、こう、カプコン側からってことだよね。
そうですね。
今、プロデューサーも世代交代してるから、出したいんだよ。
うん。
担当、偉い人が。俺の担当キャラを、みたいな。出すべきキャラよりは、もう、人間関係のパワーバランスのものを言ってるんじゃないのかな。
そうですね。 な
るほどくんが出ないだけマシだと思ってほしいです。まあ
るほどね。
いい
今回
です
なるほ
ね。
どくん出ないのか。
どうなの？前は出たの？そもそ
出た
も。
よ確か。
ええー、すごい。
場違い感がすごいよね。
クリスがベレッタをウルトラに向かって撃っている場面があるので、ロックマンがフルボコにされた後に。
どれ
どうです？印象とか。
いやなんかすごい普通の絵になって好感が持てます。
まあ、今時になったね。
そうですね。なんかちょっとこうアメコミっぽいシェーダー考えたんで使ってみましたぜ、あんまり評判良くなかったですって戻しましたって感じがすごいいいんじゃないですか。
そうね。ハルクの顔とかさ、まあ、まあ好みじゃないけど、でも、あるし、こうか、くどさが、わざと減らしたのかな、これは。
じゃあ次、鮫島さん。今週のアマプロで話したバトルロワイヤル的 FPS は、PUBG でした。ってことですね。
そういうのがあるんですって。
これ木村優さん
ま
も言ってますね。鮫島さんが言ってた PUBG は今週のファミ通の漫画無慈悲な8ビットでも取り上げられていると。
いや、面白そうだよ。ね、筆川さん、なんか、ちょっといいんじゃないですか？パソコンあるし。
お前もあんだろ 時間がないってこと。
土日が全くね、
まあしょう
ちょっ
が
と。
ないね、鮫島さんはね。赤ちゃんプレイがあるからな。
赤ちゃんプレイしないといけないから。赤ちゃんとプレイね。
分かってる分かってる、大丈夫大丈夫。育ってる？
育ってる。
本当。なんか喋るようになった？
喋りはね、あんまり増えてないけど、ちょっと赤ちゃんが好き勝手に、もう走り出すので、危ないから、通路を塞ぐ柵とか買いましたね。
ああ、例のやつだ。
ちょうどね、アマゾンでセールだったから、やったーと思って。
す
扉
げえ
み
な、
たいな。
もう走んだ。ハイハイとかじゃないんだ。
ハイハイじゃないんだ。ハイハイ短かったなー、うちの子は。
ハイハイ機が。
すごかったー。
なるほど。いや、赤ちゃん通信でした。さ、亀助さん。アサシンクリードは全部で35作とかプロデューサーが適当なこと言ってたなって。
適当ですね。
これイケてるプロデューサーの人ですか？
アサクリのプロデューサーといえば、まあ、だいぶ時間経ったから今は違うんでしょうけど、ジェイド・レイモンドっていうめっちゃイケプロデューサーいましたよね。カプコンの美しすぎるプロデューサーに匹敵するぐらい。
厄介もんじゃねえか。
あの人ね、テレビタレントになったみたいだけどね。
ああ、朝栗の人ね。
後に。その後今どうなってるか知らないけれども。
まあでもこういうさ、こう何？アサシンクリードは全部で35作とかさ、劇場版ガッチャマは全9作とかさ、そういうこう、なんかもう行ったったみたいなやつまとめてこう供養した方がいいよね。
まずはエルシャダイから
エル
ね。
シャダイ。ナジさん。ふーちゃん眠ってもすぐ起きちゃうの、高血圧では。気をつけてって。ああ、そうかもしれないですね。ありがとうございます。あんまりこう、血圧が下がるような食事してないんで。ねえ、野菜とかも足んないしね。これ見てちょっとビクッとしちゃったんで。
びっくりだよね。
気をつけます
こうい
ね。
うのもあるんだね。高血圧の人はすぐ起きるんだ。
そういうのあんだね。気をつけ
こ
ま
れ
す。
ね、眠るか眠らないかってくらいのこう、意識が遠のいていく瞬間にものすごい動悸が激しくなるときはあるよ。
ほう。マジで。
すっごいストレスあります。で、調べたの。眠るとき、動悸みたいな感じで。めっちゃストレス感じてる人がなるやつですって書いてあって。
感じてるんですね。志賀健太郎さん。 柴田キャラは確かに鳥山明キャラの影響下にあるけど似てなさすぎてパクリじゃないだろうっていう会話は当時もクラスでやってたからお二人のパクリかどうかの会話すら懐かしいって、うん、あの下手すぎるとねパクリがよく分かんないんだよね、うん、
なるほど。
そう同じく志賀さん、風ちゃんはすぐ起きちゃう、自分は睡眠とっても昼間気絶するぐらい眠い、どっちも危ないのかも。そうかもしれないですね。志賀さんもお気をつけて。
そうね、睡眠って難しいよね。
そうだね。いやー、ほんの数年前まではもう昼寝の風ちゃんだったんですけどね。
なんだよそ
れ。いや、何しなくたってさ、横なったらシュッて寝ちゃうんだから、もう手のかかんない赤ん坊みたいな。まあなんか横にしときゃおとなしくなんだからなっていうのが37年ぐらい続いたのに、38年ぐらい続いたのに、
やっぱりさ、もう環境変わった影響があるよね。
まあそれもあるかな、
てかそれだよ、
38年それだったのに39から解禁ですって。
だって長らく、
うん、
こうフリーでイラストレーターやってたところから勤め人になったわけだから、
はい、
その影響が出やすい年頃なんじゃないの。
そうか、うん、ね、はい。誠一郎くん、まるでシャイニングのダニー少年って書いてますけど、これ何の、あ、さっきの純一さんのメンションですね。花井さんのこう過去が明かされていくみたいなことですね。はい、映画的ですね。はい、そして私、筆川太志、かっこ宗教的メッセージかっこが強い映画を見てきますと書いてますね。
君のマナ
雑誌ですよ、
一瞬君の名かなって思わせるなくもない感じがね、うん、また
君シリーズ3部作だから、
君
の名は君の眼差し、うん、君の膵臓を食べたいっていう
最後のつらい死んじゃうやつでしょどうせ、
死んじゃうやつなんじゃないの、
難病にかかって、まあ、どうせ膵臓癌でしょ、
うん、
タイトルだけで想像できる、うん、死ぬのはね、女だね。
もう予想、完全予想像だけで喋る、君の膵臓を食べたいは、まあ、そんぐらいにしておいてですね。いやー、わざわざ行きましたよ、ムービックス柏の浜で行ってね。あの、君の眼差し、日本語字幕版を見に行きましたよ。
ご苦労なこったよね。
本当だよね。もう、すっごいね、改作でしたよ、これ。書いての
あの監督変わったら面白くなった、
え、
監督変わ戻ってきたから面白くなったのかね。
今回はね、脚本主演、大川博士なんでね、
はいはい、
主演だよ、
主演きたか、
うん、まあ、ダブル主演みたいな感じなんだけど、
ベンアフレックみたいになったんだね。
あ、そうだね、ベンアフって大川博士だったんだ。
そうだね、守護霊下ろしまくってたかもしれないよ。
そうで、制作総指揮大川隆法っていう、こう親子映画みたいな感じなんだけどね、
うん、
まあこれはあ、そう、今語っちゃうとね、あのトウモロコシの会の合同収録で語ることなくなっちゃうんで語りませんけど、あのあれですね、多分ね、吉田会長とあとスガッツさんも参加するっていうんで、うん、見に行くと思うんですけどね、あの多分ノリノリでお話になられると思うんで、あの終わる前に見といた方がいいかもしれないですね。
あ、本当そうですよ、
うん、
タダ券配っているところに遭遇したらぜひもらって、それで見に行った方がいいと思います、
ね、そうですね、
ちょっと上映回数来週から減ると思うし、
うん、
これから減り始めると思うから急いで
見た方がいいですね、うん、っていうか、いい、あの見ないでラジオ聞くと、あ、こいつら気が狂ったって思われちゃうんで、気が狂ってはいないんで、
うん、
はい、そうですね、ぜひ、まあお楽しみにということで、
そうね。
はい、じゃあ次砂月さん。課金についての考えありがとうございました。隙間時間で遊ぶスマホでは、サスタバのしばき合いが遊びの本質という指摘にすごく納得。仕事である以上ニーズに合わせるのは大変ですが、絵がかっこいい、動くと楽しいという魅力は不変だと思うので、これからも頑張ってくださいと。そうですね、
すごいまとまりが良い。
砂月さんは本当にね、もう丁寧で本当、
うん、もうこれからもどんどんお便りくださいね。
ありがとうございます。うん、まあそういうの思うとこありますけどね、言うほどこう楽には作ってないですよっていうのはまあ確かなことですね。
うんうん、
うん、はい、誠一郎くん、宗教アニメは不評はまあって書いてますけど、やめてください、こういうこう不評をですね、わざわざ僕らに見せるのは本当に趣味が悪いんで、内容自体は面白かったりつまらなかったり極端なりに楽しめましたが、鮫島氏の気に入らないコンテンツへのに対するディスりが ひどい。わざわざ言う必要あんの？もう聞かないんでいいけど、最後に宗教アニメ界は気持ち悪いってこれからやるやつだよ。鮫島さんを今朝崖にビシャーって言った後に返す刀でジュバーンって来週の俺たち
は、まあまあまあ落ち着いてほしいですよね。ディスりが素晴らしいなんてことはないんですから ね。
そうですね。
ディスりってのはひどいもんですよ。本当に模範っていうのはね、本当野生動物に対する配慮はない。
まあ鮫島さんのあの何模範ディスはもう8割死ねんなんでね、あんま聞かないでいいですね。はい、ひろしくん、鮫島さんがモテラジ出るとなれば聞かねばなるまいと。
はい、
おお、
聞いてください、聞いてね。
いつ出んの？
昨日出ました。
あ、ほんと、あ、お疲れ様です。どうでした？
うん、宮田さんでした。
宮田さんと そうですか、
宮田さんで、はい、で宮田さんがちょっと遅れて入ってきて、
うん、
ちゃんとセーフでしたよ。焼酎、酎ハイ2杯しか飲んでないって。
ほんと、
うん、言って、うん。まともに動いてましたね。
宮沢さんなんですけど、本当にね、急にダイレクトメッセージで血まみれの男の写真を送るのやめてください。
あ、その話してます。
あ、そうですか。
宮沢さんがちょっと飲みすぎて、家の前で転んで、顔に数針縫う怪我をいくつもしたっていう。うん、
なんか DM 来たんで誰かなと思ったら、ミャウダーさんが無言で血まみれの男の写真をですね、
本当ね、文字書くのめんどくさがりすぎ、
うん、なんかあるでしょ、ふーちゃん、ふーちゃん見て見ていたたみたいなさ、やつがあればまだわかんだけど、大丈夫ですかとか言えんじゃん、俺の方もさ、
ね、もうひどかったよね。アブドーラザ・ブッチャーが10回ぐらいプレス見したみたいになってたよね。
そうそうそう。もう血まみれのミャウダーさんがですね、うん、無言で送られてきたんで、もう、わからない。
ねえ。
ほとんどスパムですから、それはもうやめてください。はい。誠一郎くん。セガサミ会長邸発砲事件。発砲怖いっすねって書いてますけど、
そんな事件あったの？
あ、最近あったのかな。
やっぱりあれか、セガだけじゃなくてあれよね、もうパチンコやることになっちゃったから襲われたのかな。
いや多分
あれ暴力団関係者
あれかな、俺の想像だけど、なんかカジノ絡みの利権の話なんじゃないの。
そ
う
か、
うん、今後絡んでくるでしょ、カジノ系のやつで、うん、セガサミンあたりだったらね。はい、とあと、はい、のんたろうさんがブログに、のんたろうさんのブログでもね、
うん、
ハッシュタグアマプロつけてて、どうもありがとうございます。こちらもちょっと読んでみてください。
うん、
という感じで、ハッシュタグは以上となります。
内容によってはたまにもしかしたら紹介するか。
そうですね。
ですかね。
はい。
これからもよろしくお願いします。
お願いします。ということで今週はファミ通なんですが、 いや、行きましょうか。
2017年6月15日号ですね。
はい。アイドルマスター。
アイドルマスターが、表紙。
はい。
じゃあ、進めていきますけど、
はい。
見開きの広告が、スナックワールドですね。
はい。これ2週連続ですね。
本当だよね。力入れてるんだな。
うん。
うん。
はい、報道特集、よりチャレンジができる会社に、ハニーパレードゲームズ、高木健一郎氏インタビューと、この人は戦乱神楽の人ですよね。
同社のイラストにはまだ誰も気づいていない面白さのハニーにたどり着くためのパレードをしている様子が描かれている。
はあ。
どうですか、筆川さん、このイラスト。
イラスト。あ、この、あれですか？これが会社のマークなんですかね。コンセプトイラスト。へえ。はい。もっとおっぱいの方がいいんじゃないですかね。
なんかちょっとポエムだよね。
なんかね、かっこつけんなよって感じですね。
ちょっとポエム感強い。ずっとも感があるね。
ずっとも感 はい。マーベルスが3月に設立を発表した高木健一郎氏が率いるゲーム開発スタジオ、ハニーパレードゲームズが5月9日からマーベラス100%出資による子会社、として法人化されたと。ああ。それで、その戦乱神楽でおなじみの高木健一郎氏が、代表取締役としてインタビューを受けてるみたいですと。はい。戦乱神楽、ね、もう、バトルとか関係なく、もう、バレエしだしたね、お、すげえな、デッドアライブと同じ道辿ってるって感じがいい感じの。
ね、なんかこの絵、イラスト女の人が描いたみたいな感じするね。
ああ、そうですか？そんなこと書いてある？
いや、印象印象。
うん。
じゃあ。
はい、じゃあ次行きましょう。ファイアーエンブレムと無双、夢のコラボ、ついに始動。
マジで？
へえ、ファイアーエンブレム無双ですか、今度は。
これもどんどん無双になっていってるからね。
うん。
ファイアーエンブレムも無双になるよね。
あんま
って
り
こと
こう、
で、
ファイアーエンブレムで一騎当選っていうのが、こう、相性が最悪だと思うんですが、どうでしょうか？
いや、本当その通りで。まあ、ファイアーエンブレムは幸い、そのキャラ芸としての一面もあったから実現できたんじゃないかな。まあ、それだけですかね。
囲まれたら死ぬゲームですからね。
ね、ゲージ貯めて丸ボタンを押すゲームですよ。ちょっと待ってください。
はい。そうですね。じゃあ次行きましょう
次
か。
は、
新作スクープ、ロストスフィア。月はただ美しく冷たい宿命を照らす。ネオトラディショナル RPG 再臨。
再臨？
スクエア
一
エニックスが
回
過
臨
去
した
に、
の？
ちょっと読むよ。スクエアエニックスが過去に手がけた超人気作、クロノトリガーを彷彿させる内容で、大きな話題を呼んだ生贄と雪の刹那。その開発を行った東京 RPG ファクトリーとスクウェア・エニックスが次なるタイトルを発表した。本作は記憶によって作られた世界で、その記憶自体が喪失に立ち向かう少年たちの物語を描いた RPG と。だからその生贄と雪の刹那のこう精神的こう続編というか、だから再臨なんでしょうね。
そういうことか。
うん。
結構、クロノトリガーの精神的続編多いですね。
う
ア
ん。
ナザーエデンって知ってます？
はい。
アプリの。あれ
うん。
もそうだよね。あれはだって、スタッフがクロノシリーズの人だもんね。
完全ソロ RPG って銘打ってるやつですね。
すごいね。ネオ
うん。
トラディショナル RPG があって。
へえ。
彼方、武器、剣。
なんかすっごいぼんやりした絵だ
いや、もうこれがナウイ。
な。なおいんですか、鮫島兄貴。
これがナウイんだよ。見ろ。カナタ。ちゃんと片目隠れてるから、なんか超人ロックみたいだね。片目、髪の毛で片目隠れないとね、やっぱ主役は。いけてるってなる
そんな理論初めて聞いたよ。
そんなにいないけど、一時代を築いては片目隠れてるわ。
そうですね。
今時いないけどね。
はい。ね、じゃあちょっとお楽しみですね。そして、まあ次は、まあ、鮫島さんの大嫌いなモンスターハンターダブルクロ
う
ス。
え、
うえうえっていうことで。はい。で、次。サマーレッスン、アリソン・スノー、7日間の庭。プレイステーション VR と同時に発売され、全てのゲームファンにこれまでにない VR キャラクターとのコミュニケーション体験を知らしめたサマーレッスン宮本ひかりセブンデイズルーム。そのゲーム性を継承した第2作がいよいよ発売されることにと。今度はパツキンですよ。どうだい？
なんで黒人じゃないの？黒人にしてくれ。
黒人にしてくれ。まあそのうち出るでしょ。褐色美女もね。ね、しかも今回はこう、日本の田舎にこう、白人のパイオツカイデーギャルがいるということで、こう、不純な僕の夏休みみたいな感じですかね。
不純なの？
不純じゃないと思うけど、僕の夏休みって、
あ、あったね。
純朴な絵だったじゃん。そこにこう、パツキンボインボイン少女が入るとなったら、あった。
僕の夏休みってゲーム、不思議だったね。有名なイラストレーターの、
キレイキ
ね、
レイの。
の人だよね。あれ、なんで、あんなのやりたくないよね。夏休みをプレステでやってどうすんのって思わない？ ちょっと怖かったわ、あれ。
ちょっとこう、なんか、ディストピア感がすごかったよね。でも、あの頃から考えると、こう、なんか、ソニーのさ、こう、ゲームに対する感覚って相当変わったなって感じするね。
本当に。
違うかな？だって、あれ、ソニーコンピューターでしょ？僕の夏休みって。
あ、そっかそっか。
そう。プレステ1の頃はあんな感じのファーストだったんだよね。でも今
プ
や
レ
なん
ステ
か、
2でしょ？
え？
僕夏はプレステ2からでしょ？
え、1からじゃない？
本当？
だと思うけど
そっか。
な。うん。
8月32日のバグがあるっていうのがま
有名
た。
なやつね。
ね。
いや、なんかさ、まだこう、ゲーム会社になりきれてない感とか、今、ちょっと思うね。
ああ。
今もう立派なゲーム会社になってますけど。
あんまり立派じゃないよ。なんかすげえしょうもないやつがボスになって、つまんないゲームをずっと作り続けてるよ。
じゃあ、そうなんでしょう。はい、じゃあ次行きます。お、虚栄都市。
てかさ、これ見てよ。す
はい。
ごくない？ゴ
何？
ジラもウルトラマンもキングギドラも出てるよ。
本当だ。すごい。次のページだ。
ただ、ややモデリングが物足りないっ
物
て。
足
なんだろう？これなんで物足りないの？これ
りない。PS3？
シェーダーかな？ちょっと質感が CG っぽすぎる気しない？ゴジラ。あとギドラは単純に顔の造形がそれほどでもないっていうかさ。
エヴァンゲリオン。
あ、エヴァも出んの？
ガメラ。レギオン。
あ、本当だ。ゴジラもガメラもやってくるの？日本はどうなってしまう？
巨大災害スーパーロボット大戦みたいなことか。
ああ、本当だ。
へえ。
これさ、なんかさ、これ面白くなる気がしないんだよね。すげえ、これ面白くなさそうって気しない？どうすんだろう。これって絶体絶命としてはさ、災害っていうのがテーマだったからさ、多くの人の共感や、なんかを呼び起こすものがあったけれども、巨大な何かがやってくるわけだね。これ誰も経験したことがないことでは、これからもないと思うけど。それをゲームとして描くっていうのって、こう、もう、滑りそうな気がして、逆にやりたいよ。
やりたいんじゃんか でも、わかんだよ。なんかこう、日常の、何?延長で、こう、非日常が起こるっていうのが、こう、パニックものの、ね、醍醐味だったりするわけじゃないですか。例えば、こういう場合だったら地震とかなんでしょうけど、まあ、こうもウルトラマンだ、ゴジラだ、エヴァンゲリオンだ、ガメラだって来ちゃうとね、エヴァンゲリオンいるってことは、もうそういう組織があるってこと分かってるからね。
そうね。
ネ
ゴ
ル
ジ
フ
ラ
だ。
もガメラもエヴァンゲリオンにフルボッコにされちゃうよ。
うん。
エヴァの方がでけえ し。
うん。
ねえ。
どうなんですか
しかもエ
ね。
ヴァ出てくるのにエヴァには乗れないって。多分何にも乗れないよ。タクシーも乗れないと思うよ。
タクシー乗れないんですか?
乗れないと思う。ちょっと、仕様で。ごめんな、お兄ちゃん、仕様なんだ、っつって。ドライバーさん行っちゃうよ。タクシーメーターのとこに、こう、仕様って書いてあるじゃん。鎮 装とか書いてあるじゃん、絶対。
はい、じゃあ次行きましょ
はい。
う。ホワイトデイ、学校という名の迷宮って、これはアドベンチャーですかね。へえ。
加護愛が声をしてますよ。
え、そうなの?
小
違う
岩
違う違
が。
う違う、角間愛。
あ、ごめん、あ、本当だ。ちょっと字が潰れてて、見間違えちゃった。
そうそうそう、カゴアイっぽい名前の人がいるんだよ、声優に。
それっぽいね、
う
確か
ん。
に。
俺も
ちょっ
最
と
初
遠
間
から
違え
見
た
る
わ。
と、わかんないね。
ね
この狂気に満ちた外敵のわかりやすい狂気感、いい
え。は
で
い、
すね。
そうですね。わかりやすい狂気感
あ、僕、こんな人とに今日ちょっと絡まれましたよ。僕ね、原宿まで歩いていく途中なんですけど、代々木体育館沿いの道を歩いてたら、後ろから、って声がしたんで、なんか、いるなーって。
めっちゃ怖いな。
で、TBS ラジオの、ラジコ聞きながら歩いてたんですけど、ちょっとその、あーって言ってたやつが、そろそろ近くに来るなと思って、後ろ向いたらすぐそばにいて、で、あ、やべ、ぶつかるから避けようと思って、避けたら、その人、避けた後、立ち止まってこっち見てるんですよ。
お、怖
え、
え。
何何と思って走って逆に逃げたんです。そしたら僕、さらにそのおかしな人の後ろにいる女性も同じ感じで走って逃げてて。ね、本当
気
に
をつ
怖
け
かっ
な
た。
さいよ、本当に。
こんな感じでした。この帽子かぶって疲れた感じの男性でしたね。危ない危ない。
まあでも渋谷が危ないっつっても松戸ほどじゃないでしょ。
松戸は、でも誰とも絡まれたことないですよ、松戸では。
うん、そ
で、まあ事件は起きやすいよね。
う。うん、そうそうそう。よ
す
く
ぐ
事
ビ
件
ビ
起
る
き
やつ
る
見つ
から、
けない
松
と。
戸は。はい、じゃあ次、クロスレビュー行きましょうか。
さあ、
さあ、来た
今週もやって
よ!
まいりました。
古戦来たよ! みんなの大好きな。
かわいそう、ここの会社。
いくつ捕まされたの?っていう。
ね
今回の古戦はですね、ブ
え。
リックレースですね。
ね
はい。これね、動画見たけどすごかった
すごい
な。
ね。あのさ、ミニテトリスってキーホルダー型のゲームあったじゃん。90年代の終わりに。あれだよね。
あれあれあれあれ。 あれでこう上見下ろし型のレースゲームって言い張ってんだよ。自動で走る車を左右に移動させ、他の車を避けつつ追い越していくシンプルなレースゲーム。これで2行稼ぐっていう、この、すごいね。この古戦の、この枠書く人も大変だよ。
いや、まあ、しょうがないよ、これ。ひどいもん。
接触してゲームオーバーになるまで進み、ハイスコアを目指す。これで3行です。
うん、
すげえ。
さ
あ、じゃあ中読んでみましょうか。
うん。
ランブ吉田さん、情報から迫ってくる敵車にぶつからないように、自社を左右に動かしてひたすら避け続けるという極めてシンプルなレースゲーム。コースは3車線で、十字ボタンで左右どちらかに3回押すことで車線変更という操作が本作のポイントになっていると。ただ色が異なるが敵車が1種類のみで、コースは直線だけでカーブはなく展開は単調。もうちょっと変化があれば。もうちょっとでいいのか。ノリのいいサウンドはグッドって書いてある。これさ、昔あの伊集院さんのラジオでさ、3点ゲームってあったけどさ。
あったあった。
そのノリだよね、これね。
ね。
うん。で、その3点の人。戸塚さん。十字ボタンの同一方向への押しっぱなし入力に対応してない操作性は、スーパーのお菓子コーナーで売られているのようなチープな携帯液晶ゲームのようだから、
あ、それ
一番端っこに行くためにこうシームレスでこうずっと押すんじゃなくて 1,2,3 って押さなきゃいけないね、
うん、
ただそれが回避行為のスリルにつながっている ということもなく、ひたすらじれったさ、ままならなさだけが印象に残りました。ゲーム速度の情報量に伴う高揚感も特になし。一ループが思いのほか長くて壮大に展開する BGM は好みですって書いてある。BGM 壮大なんだっていう。
うん、確かにね、聞いたんですけど、まあまあ長かった。うん、
いや、すごいよな。これ278円って高いよな。すごいよ。
高い高い高い。うん、てかこれをね思いついて作ったやつ頭おかしいと思う。
頭おかしい。
思いついてもねこれね作らないよ、
うん、あと出さないよ、ね、古戦さん。
そうそう、出さない。
いくら捕まされたかだってね、腹いせにリリースするのやめた方がいいよ本当に。
うん、古戦にインタビューしたいよ、もう、
うん、
お悔やみの。
お悔やみの。
ね、
そうですね、
かわいそうだもんね。
で本当にね、よりかわいそうなのがね、他のゲームね全然目がいかない。
うん。そうだね、
うん、じゃあ特集ジャンル別ゲーム総選挙第4回アクションアドベンチャーゲーム総選挙という、うん、ここ数週間やってるやつですね。
うん、
はい、アクションアドベンチャー部門ですが、なんかジャンルもこうそこそこ被るんだよね、なんか最初のやつ
と、ね、まあそうね、
うん、
複雑ですからね。なんかありますアドベンチャー今思い出せるやつで、ありますか、アクションアドベンチャー。
アクションアドベンチャーってなんかやったかな。わ、この中で神々のトライフォースぐらいしかやってないかもしれない。
あれはロックマンダッシュは
やってない。
あ、意外だね。
うん、ロックマンダッシュ PS だったんだね、 PS1。
うん、
うん、
そう、でも僕はね64でやりましたね。
そっか、
うん、
ね、あ、でもこの点のやつだと上位に来るワンダーと巨像とかがなんか20位とかにあったりとか、不思議な感じですね。
ああ、ワンダー別にそんなもんだ、過大評価だから。
いや、お前の評価とは裏腹にってことですよ。
そうね、悲しい、
はい、
うーん、この今何位ぐらいまで見てます？10位？
まあ1位まで見ました今。
あ、本当？
はい。 ですね。なんかほとんどなんか竜が如くって感じしますね。
うん。竜が如く。ブレス・オブ・ザ・ワイルドが入ってますね。
入ってますね。
チェンムーが2位で、1位が竜が如くか。
うん。
そっか。
まあ、シェンムーがすごかったっていうのはまあ、同意ですけど。
まあ、いろいろとすごかったもんね。
ねえ。そうそうそう、あの葉月亮役のね松風雅也さんって、これやってた頃はね新人の声優さんだったんだけど、今中堅ぐらいの人になりましたね。
あ、そんなに。
うん、今でもちゃんと活躍されてますね、松風さんは。
すごいね。
うん、
まあリメイクするとかしないとかって噂もあるよね。
うん、
シェンムーって格闘もできるんでしょ。
はい、
そういう意味で言ったら海外のスタジオが作ったあのスリーピングドッグ、香港非国際警察だったっけ、
うん、
あれなんかすごく似てるかもね。香港を舞台にしたグランドセフトオートみたいな。
はいはいはい。まあシェンムーはね、影響は海外の方がでかいというのは、
うん、
ね、よ常々言われてますからね。
セガらしいよね、先見すぎちゃうや
つ。そうね、うん
うん、
決して褒められたことではないですよっていう。
ああはなりたくない。
あ、そうだ。先見性があるっていうのはね、本当何、あの成功に手が届きそうなやつが言っていいことだからね、本当に、
うん、先見性しかないとも言えるし ね、やばいよね、
うん、それがさ1回2回だったらさ本当惜しかったねって言えるけど、お前何回やってんだよって話だからね。
気づいて、それ今出す時じゃない。
はい、じゃあどんどんいきますよ。
はい、行ってください。
バイオハザードはいいね。
うん、
シャドーバースも興味ないね。
あ、でもこのウォールブリスター結構かわいいね。
どれ？
バイオハザードリベレーションズ、
うん、
アンベールドエディション出てくるウォール・ブリスターっていうキャラクターが、はい、
うん、
あのクリーチャーにしてはまあまあ可愛らしい見た目してて。
そうだね、
うん、はい、
キャワイイ。気に入ったんだね。
うん、
はい、じゃあシャドーバース飛ばして、
うん、
どこまでいっちゃおうかな。子供のゲームエッセイ漫画、福光茂幸先生、僕はゼルダの発売を以前も楽しみにしていて、人生楽しいなって。
よかったです。
あの部屋の隅っこでこ うずくまってますね、
うん、
ファミ通からかっこいい絵を切り抜いて壁に貼ったりしてたんですね。うう彼女欲しいよ。これまだ売れる前ですね、さすがに、
ね、うん、
時が過ぎすっかりそんな気持ち忘れてました。で最近ファミ通見たらかっこいいゼルダのポスターがついてたので、久々貼りたい気分が湧き上がり、いいゼルダだったな、ペタッ、貼りましたよねって。
本当に今回のゼルダいいわ。
うん、
終わ
らせたくて、ね、まで。あ、クリアした？
してない、してない。ちょっと最近時間がないっていうのと、ちょっと終わりたくない気持ちが高まってきてやってないんだよね。
そうか。
例によって。
うん、みんな言うな。
うん、
前にさ、あの、小出さんとこの事務所遊び行ったのよ。
ああ、あの、俺の行きたかったやつね。
そう、小出さんにちょっとお呼ばれされて、うん、トウモロコシの会でおなじみのね。
うん。
おいで、あの、俺んちに100インチのプロジェクターあるから、スイッチやりんきなよっていう、唐突な、お誘いがあって、スネ夫かなと思って。行ってきたんですけどね。
俺にないものしかないじゃん。すげえ。
いや、まあスイッチはね、ワンツースイッチからね、マリオカートから非常に楽しんだんですけどね。
です。俺が一個もやったことないやつよ。
うん。まあその小出さんもね、もうゼルダはなんかやめたくないみたいなこと言ってましたね。
ああ。そうだよね。まあ僕は Wii U でやってますけどね。
はい。そうですね。はい。山本佐穂さん。何ですかね。 祝 e スポーツアジアオリンピック種目かだって。へー。でその祝のついでにリーグオブレジェンズのなんかゲームを。
e スポーツといえばいい、リーグオブレジェンドだけど、今回は分かりやすい e スポーツのゲームを紹介したくて、
うん、はい、
それがさっきの、PUBG ですよね。
はいはいはい。
ハッシュタグアマプロでもちょびっと出た
プレイヤーアンノーンズバトルグラウンズが正式名称か、
うん、ね。
ルールは簡単。100人のプレイヤーが一つの無人島に放り出され、最後の一人になるまで戦うバトルロワイヤルと。
そうそう、まあまあそんな感じですよ。
ねえ。
じゃあ次行きます。
すごい時代になったもんだな。
これさ結構理想的なシステムじゃない。
うん。
もう毎回毎回あのビートたけしが出てくるような感じだよ、ね。皆さんにはこちらをしてもらいますみたいな。
そっちか、たけし城の方じゃなくて。うん。
じゃなくて、ほら、バトルロワイヤル。
バトルロワイヤルね。たけし出てたね、そういえばね。
うん。あれあれ。あれよね。
殺し合いをしてもらいます。
そんなんですよ。
はい。さ、その後、アイドルマスターがあり、鉄拳セブンがありと。
うん。
鉄拳セブンはやっぱ、家庭、ようにはこうストーリーモードがつくって感じですね。
あ、よかったね。
はい。
ストーリーモードがないゲームが怖いんだよ、ね。
うん。
本当に対戦ツールだけ提供されてる気持ち悪さがある。
うん、まあ気持ちはわかるね。
うん。うん、まあ鉄拳はシリーズに馴染んでないので多分やらないと思いますけど。
うん。
その。アーケードで100円分だけでも遊んでみたいなって思った気持ちがですね、一人プレイ用がないっていうことでものすごく打ち砕かれたっていうのは本当に印象的な出来事だったんで、忘れないでしょうね。
はい。さあでその次がドラクエ11過ぎ去りし時を求めてが、もうすぐですね、7月29日なんで、あともう、
うん、でも7月にはね、FF12 も出るんですよ。
うん。
なんで、ちょっと迷いますね。
そうですね。
うん。
まあ、12と迷ってる人はあんまりいないと思いますけど。まあ、鮫島さんはね。
うん。どう思う、船川さん、ドラクエ。
ドラクエ、なんか、別にどうでもいいな。
そこだよね。
うん。
なんかドラケっていつもめんどくさいことさせんじゃん、何度も何度も何度も手間のかかるやつを、
うん、
メダル集めろとかさ、
はい、
全然楽しくないよねあれ。今船付けに考えると、メダル集め楽しいと思いながらやってはいないよね。でもこのメダル集めないとなんとかの武器が手に入んないから、はあ、やるかって、
うん、まああれだよね、うん、あのそれにこう没頭する時間があれば楽しいけど、今さゲームの時間ってさ本当にあの各あのメーカーこう食い合いをするしてる最真っ最中だからさ、
うん、ああもうね、
うん、
そういえば、うん、
そのドラクエのそのコインをあメダルを集める作業と別のゲームのなんかあのスタミナいっぱいまで遊ぶのどっちが楽しいかとかさ、まあ天秤にかける時代なんだよ。
うん。
うん。
スタミナ使うゲームってでも終わりがないからな。
まあね。
はい、おしまいっていうのはないじゃん。
はい。
どうもさ、それでもアナザーエデンはちゃんと最終回っていうかエンディングはあるっぽいけどね。
うん。
まあ消したけど。
はい、じゃあ先進みますよ。
はいはい、どうぞ。
ドラクエがあってファミ通通販があり、ダウンロードコンテンツファミスタークライマックスで剣士ね、ソウルキャリバーのあの侍の人ですよね、そうそう、顔だけじゃ全然わかんないんで名前書いてくれないと。
ファミスタさ この1個前のシリーズから、
ん。
選手のパラメーターがね、
うん。
ミート、パワー、走力、バントって順番になったの。
はい。
正直、バントなんてほとんど出番ないし、
うん。
個人的には走力を一番下に欲してほしいのよ。パッと見れないから。ミートと走力を見たいのよ。ユーザーとしては。実際のところ、ファミスタ、2013までは、走力が一番下だった。どっかのアホが、バントが一番下がいいんだって、言い出したんだろうな。
ね、
スタッフ変わったんだろうな、きっとな。プランナーの。
さあ、ここまでいきましょうか。「聖剣伝説25周年特集マナの木をめぐる物語
ああ、ゲームボーイのやつから25年ってこ
」
と？
そうですね、
ああ。
FF 外伝だった頃ですね。
ね。ああ、これ面白かったよね。
FF 外伝と言いながらゼルダのパチモンだっ
ゼ
た
ルダ。
「聖剣伝説」。
本当に。
でもね、ちょうどね、ゲームボーイでね、この手のゲーム飢えてたんで、すげえやりましたね。
面白かったな。
面白かったね。
8の字で歩いて扉開けるの全然できなかったけど。
懐かしいな。
あれさ、いや、答えは分かってんのにやってもできない。超ムカつくよね。なんだろう、操作しにくいし、さっさと開けてよって思うんだよね。
しかしあれだね、聖剣伝説さ、前も言ったような気するけどさ、聖剣伝説2のジャケ写の出来が異常だね。
本当だね。
うん。
マナの木？こ
マ
れ。
ナの木の、これ何？木のイラストのすっごい有名な人に頼んだんだよね。なんだっけ、最近お亡くなりになっちゃったみたいだけど、教科書の表紙とか書いてるさ、
あ、そういう
人な
画
の。
家がいたの？
そう。に、マナの木を描かせて、で、真ん中に白抜きのぶっとい字で、聖剣伝説2っていう、
この表紙、ジャケットは完璧だったな。
なんで、もう、さあ、それによらないで、聖剣伝説3のこのジャケ写が悪いのかっていう。
どうした？
どうしたって話だよな、これね。ょっとは追うふりとかしろよって思うんだよ。
ごい。なぜそうしたって思うよ。
ダサい。
寒い。やらなかったもんな、これ。
あとね、個人的にね、思い出深い聖剣伝説といえばね、2006年の聖剣伝説 DS ってのこれをすごい俺の心に残っちゃったんだよな。
何なの、それ。
DS 初の、
チルドレン・オブ・マナー。
DS 初の、聖剣伝説で俺買ってやったんだよね。で、まあ4人同時ができるみたいな。そ
あ、
れが
ほん
まあ
と。
売りだったんだけどさ。これがね、すごかったんだよ。ダンジョンが自動生成で、4人同時でこうプレイできて、で、まあ楽しそうじゃないですか。で、なんか、謎解きしてみたいな感じのゲームだったんですけど、まあ確かにそうだったんだけど、でも4人やってないっていうか、周りでさ。
なんでみんなさ、もうなんでそういう作りのもの出すかね。いいわけないじゃん。
だから僕は孤独に一人でやってたんだけど、ね、でも一人でやってても釈然としないような内容だったの。だってその4人でやってこうちょうどいいとかじゃないから、ね。で、一人でやってすげえ簡単だったんだよ。だから4人でやったらもう簡単通り越すレベルだったんだよ。
ね、4人になったらやっぱ難易度の調整入ったりするかもしれないじゃん。ファイナルファイトみたいに。
まあ、
とか
そ
さ。
の可能性はなくはないんだけど、だったら一人でやるよって話じゃない。
そっか。
だって一人だったらこう、敵が弱くなるんだからさ。 で、もっと問題なのがさ、もう謎がないんだよ、このダンジョンに。自動生成ダンジョンのくせにね、謎がないんだよ、これ。
ディアブロも作業だったもんな、
うん、ディアブロって面白いところ抜いたディアブロだった。
わ
あ。うん。何の感情の揺り動かしとかなくクリアしたな。すごかったな、このゲーム。
そっか。
うん。
あ、僕もありますよ、この時代に。
はい。
2007年、聖剣伝説ヒーローズ・オブ・マナー。
はい。
リアルタイムストラテジーと RPG を組み合わせた異色作。これ買ってやってますね。
この頃、RTS 推しだったような気するね、スクエニさんは。
うん。あの、RTS っていうジャンルがさ、PC でものすごい盛り上がってたって、いくつもタイトルが出てて。
はい。
ただ、家庭用では、そのデバイスの特性上、パッドでやらなきゃいけないから、RTS って移植できなかったんだよね。
うん。じゃあ DS ならってことだった。
DS ならって思う人も多かったと思うんだけど、今度はスペックが低いんだよね。うん。そんな中ですごい頑張りながら少ないアニメパターンで一生懸命やってるゲームでしたね。一応最後までやったと思いますけど。
じゃあそっちは好印象だったんですね。
うん。いや、まあまあだったな。というのもね、中古で買ったんだけど、すごい安かったの。170円くらいで買ったと思うんだよね。
うん。
まあ、あんまりだから跳ねなかったんだよね、これね。
そうですね。
だって、同じ時期にさ、同じ時期ってことでもないか。もうちょっと経ってから、FF12 の外伝のやつも出たもんね。
うん。
あれも RTS っぽかったね。
はい。で、まあ、その後には、ですね、聖剣伝説コレクションということで、1、2、3なんですかね、これは。
ああ。スイッチで出るんだ。
うん。
まあやっぱり2かな、
うん、
楽しいのは。まあ3が知らないだけで。ね、
ね、4はワゴンでしたよね、すごいね。
あ、そう、
うん、
4なんかあったの。
あった。なんかみんなないことにしてるけど。
どこ、いつ出てたの。
かなり2006
年だ。
あとで。そうだよ、そうでしょ。
あ、でも4のほらジャケットは限定回帰してるよ。
してるけど、ダセ、うん、
で、これなんか物連算エフェクト、あ、ハボック、ほら、そうだ。
うん。
使ってる。そうそうそうそう。物を押せたりするんだよな。これ、評判悪かったんだ。
悪かった。
ジャケットだけで。
そうですね。
ということで。
はい。さあ、はい、じゃあどんどん進みましょうか。
うん。
エンジョイ・ニンテンドー・ライフ。ネオジオの名作がいろいろ遊べる、あれ赤、明け赤ネオジオというので。
お。
ネオジオのですね、こう、格ゲー以外もちゃんと移植してくれてるみたいですね。
オーバートップって書いてあるよ。
うん。あったあった。この上見下ろしのレースゲーム。ね、うん。そうだね。あったな、ゴルフとかね、なんかね。
ああ、ビッグトーナメントゴルフ。
うん。
ハムスターが作ってる。
うん。
ああ、ブレイジングスター面白そうだね。
ああ、そうだね。これあんまやったことないな。
うん。
そう、ネオジオはね、結構シューティングもいいの多くてね。
ね、
うん、
下の段にはワクワクセブンもありますよ。
はい。
セガサターンでも出てたよね。
出てたね。これはそんなに俺はピンと来てなかったけど、好きな人は好きだった
からね。評価高いよね。
うん。はい。まあメタスラさんとか、まあこれはもうゲームスミソニアン博物館級なんでね。まあ、出て当然という感じですけど。
メタルスラックは、
ね、
最高だもん。ね。
あのテク持った人は今なんか ちゃんとどこで働いてるのかね。
ね、
とか心配なんか無用なんだろうな。あのテクあればどこでも働けるよな。
まあ今の時はね、もうドット絵ってのは古いものっていうよりは一ジャンルになってきてるからっていうことよね、
うん、そうそうそう、それも海外で働いてる可能性あるもんね。
ああそれもいいね。
ねえ、うん、鮫島さん何かありますか今。
何がですか。
バラバラっと見てますけど。
ああそうね、ドラゴンズドグマが息してない。
ドグマさ、息してないくせに結構ファミ通でページもらってんだよね。
ね。
なんでだろう。今回も何ページ ?1、2、3、4。4ページももらってる。
こんなん誰がやるの。なんか最初のドラゴンズドグマでがっかりしちゃったからもう、やれないし、オンラインってタイトルがついた途端にもうゲームって苦行になるじゃん、うん、大体が、
はい、
オンラインがつくのゲーム嫌いなのよね、
うん、
だからもう無理だよね、
うん、
そしたら
そうだね。オンラインってつくとさ、やっぱ急激にこう、うん、なんだろう、あの裏手のさ、なんか働いてる人を思っちゃうんだよね。
うん。なんかクオリティも落ちそうな気するし、ね、2番手っぽくなるよね。
毎月の KPI のかが上がったり下がったみたいな話をしてんだろうなとか、
ね。
思うと。ちょっと
こう、ウルトラマン本編に対するウルトラファイト的な。こんなん、なんでしたいの？
ねえ。
まあ、一消費者としては、ね、人それぞれだからね。
はい。
だ本当にグラフィックモーションはどれも素晴らしいよね。
うん。だその分なんかかわいそうだね、なんかね。
ねえ。
こんだけ高クオリティのもの作ってあんま息してないっていうのはさ、中の人ご愁傷様って思うよな。
ねえ。
はい。じゃあ久々これやりましょうか。うん、ウィークリーファミ通トップ
30。ああはいはい、
1位からいきますよ。マリオカート8デラックス、モンスターハンターダブルクロス、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、これスイッチですね、うん、アルティメットヒーロードラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X、
うん、
ワイルドスピードみたいなタイトルになりましたね。
本当だね、
はい。5位がプレイ、
はい、
ファイアーエンブレムエコーズ、もう一人の英雄王、弾丸論破ワンツーリロード、ニーヤオートマタ、進撃の巨人7からの脱出、ダークソウル3、うん、ザファイヤーフェーズエディションとなっております。
ああ、よかったね。
そうですね、プレイってもう出たんだね。
ね、うん、あのね、なんかプレイはツイッターで見たんですけど、その、はい、チュートリアルが素晴らしいと、ゲームバランスが。
ほう。
と言っているコメントを見かけましたね。で、プレイは、体験版があるんですよ。
うん。
だから、ちょっとそれだけでもやってみてもいいかなと思いましたね。評判を聞いて。
他に何かありますか？
マリオスポーツスーパースターズちょっとやりたいですね。きっとすぐ飽きると思うけど。
ああ、前から言ってましたね。15位ですね、
うん、そう。あとは、まあ、ファミスタクライマックスもあんまりやれてないのがあるんだよね、うん、ちょっとね、そんな感じかな。
はい、うん、マリオカート8面白かったな。
本当
4人いてもう俺がドベでしたけど、あのすごい楽しかったです。
あのイカのキャラクター、イカっていうかそのスパルトゥーンの新キャラとかがやってくんだよね。
うん、そうそうそう、いたいた。
いいなスイッチ、
ね、え、もう小出さんの事務所だったら近いから今度一緒に行こうや。
ああいいね、
うん、 はい、期待の新作トップ30、ドラクエ11の PS4 3DS 版、FF7 リメイク、スプラトゥーン2、
うん
うん、アライアンスアライブ。
何それ、
なんだろうねこれね。
3DS だって。
フリューか、フリューのなんか RPG あったの、そういえば。
あったね。
うん、
ああイラストと違うからねこれは、
うん、
雰囲気が分かんなかったけどありますね。
はい、そうですね、うん、鮫島さん、
え、
期待のルーキートップ10なんですけど、
うん、
誰かいない、いなくないですか、もうあいつが。
に
王はもう卒業されたじゃないですか。
あ、
ラスレム先輩ですよ。
ラストレムだった。どうした、
どこ行っちゃったんすか、
ラスレムさん、ね、
ラスレムさん、
どこ行ったんすか、
どこ行ったんすかラスレムさん、近所の肉屋でバイトしてたなんですよ とうとう中退して、
ね
え、
最近どっかの橋爪功のせがれかなんかが覚醒剤所持で映画がなくなっちゃったのよ、
ね、たたら侍ね、
たたら侍、
うん、
ちょっとたたら侍調べてみたら、
うん、
琥珀さんが出てるんだよね。
てかあれエグザイル映画だよねあれ
ね、
うん、
そう琥珀さんと、あと琥珀さんとどつき合いしてたキャラの人も、
どつき合いしてたキャラのハイアンドローで言うない
、うん、ハイアンドローしか知らないからね、
うん、
ね、すごいね、あれうまく
いかない、でもひどいよな、うん、いや打ち切る口実をさ、覚醒剤処理で処置でさあ見つけたようなもんでしょあれ。
あ、人気なさすぎて。
そう。うん、
ね。
ねえ。
まあそういう見方もできるか。
できるできる。あんなないよな。だってさ、あれなんかどっかたたらの鉄の作る話なんだよ確かな。よくわかんないけどたたらだからさ。
うん。
でなんかどっかのさ、が全面協力でやってたんだよね確かね。
たたら
のさ、
たたら研究所みたいなのが、
いやそのご当地的なところがさ、
どっか、あ、
うん、はい、場所忘れちゃったけど、うん、でさ一生懸命協力してさ、で、はい撤収ってひどくない、さすがに。
ね
え、ねえ、しかも、ああ、覚醒剤で、あ、もうこれもうしょうがないわって、
今週でおしまいね、
ということで、すいません、なんつって。
見に行かなきゃ。行かないか。
他に見るもんいっぱいあるのに、そういう邦画が溢れてるから、ね、日本のワンダーウーマンの公開が遅れてるというのに。
そうだよね。
元凶の一つだというのにね、本当に。
たたら侍。たたら侍が亡くなったからワンダーウーマン早まってくんないかな、
ねえワンダーウーマンさんちょっと出番早まりましたなんつって、待って待って
ね
え、どん兵衛食べてるか待ってなんつってはい、さあじゃあ今週はこんな感じですかね。最後、あ、グラビア乗ってますね、おっぱいが大きいな、
沢北ルナ。
うん。ねえ。
ポッキーの公式ツイッター動画に出演した後、何回やって、活動してますよ。
なるほど。いいですね、若くて。
ね、
はい。じゃあ、今週は以上になります。後ろのここがアームズ。ですね、
アームズやったな、
はい、アームズなんか死ぬほど疲れるとか聞きますけどね。
あ、そうなんだ滑らないといいけどね。
ねえ、
自分で手動かさないといけないの
じゃないの。
そうなんだ、 そういうのは、もう、そういうのは、面白くないんだよ。もう、何年やってると思ってんだよ、そういうのは良くないっていうことを。キネクトも、Wii も、ストリートファイター1から2になるときどうなった？本当にね。
それを元に戻しましたっていう
ね。そっか。大変だな。
はい、ということです。鮫島さんは何かありますか？こう感想なりなんなり。
そうですね、あんまりないです。
そうですね。今週のファミスは相当普通でしたね。
ね。
はい。
ただまあ、古戦がね、今後の古戦の行方が
そうだ
気になる
ね。
ところ。もう、なんならもう古戦実況したいぐらい
古戦実況。
だよね。ね。
まあね、本当
古
に
戦のボルテージ、
底抜けゲームがこんなにこう、何？3週も4週も連続で乗るっていう異常事態。これ
古
自体
戦
が
の
こうち
ホ
ょっ
ーム
と、
ページによると、ニュー 3DS ブリックレース、頭を使うカジュアルゲームシリーズ、シンプル1500みたいなものが一般
何がニュー 3DS だお前ごときがって。
で、これのね、古戦の 3DS で出てる製品ページ見ると、もう本当に獅子類々よ、この一覧表が。ひどいの、もう。ぜひ見てほしい、これ。
笑えないからな、本当に。
だってこれさ、だってブラウザでさ、やるようなやつよ。これ500円とかで売ってるからね。ギャラクシーブラスターといい。
そうですね。まあそこら辺もね、要注目ですね。ということで、来週の予告でもしときますかね。
何ですか？
ちょっと話しましたけども、来週はもう毎年恒例の、アマプロとトウモロコシの会の、合同テーマであるところの、ハッピーサイエンスフィルム収録になる予定です。
そうですね。でも今度の週末私いないです。
だからその後か。
あ
ああ、
と、
そっか。家族旅行だっつってな、前な。10日？と11時？
そう。
じゃあ、まあ、LINE 収録ですよね。まあ、12か13か14あたりに撮るでしょうね。
こんな感じです。
はい、ということでね、この週末に、この週末っていうか、多分これをアップするのが週明けのような気がしてきたな、今。ぜひぜひ、君の眼差しを見てですね、アマプロ、トウモロコシの会合同収録の方もお楽しみください。って感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、閉めますよ。
はい、終わります。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。
モテラジも聞いてね。
道路建物作ります。ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってますよ。その国すら助けます。世の中のために使うのね。社会がなければ。